聖書をお読みします。詩編42編、指揮者のためにコラの子たちのマスキール。鹿が谷川の流れを下に喘ぐように、神よ、私の魂はあなたを慕い上げます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのかと私に言う間、私はあのことなどを思い起こし、私の前で心を注ぎ出しています。私があの群れと一緒に行き巡り、喜びと感謝の声を上げて祭りを祝う群衆とともに神の家へゆっくりと歩いていったことなどを、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いよ、私の神よ、私の魂は私の前でうなだれています。それゆえヨルダンとヘルモンの地から、またミツァールの山から、私はあなたを思い起こします。あなたの大滝の轟きに淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は皆私の上を越えていきました。昼には主が恵みを施し、夜にはその歌が私と共にあります。私の命、神への祈りが、私は我が顔の、我が岩尾の神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですか。なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩くのですか。私に敵対する者どもは、私の骨骨が打ち砕かれるほど私をそしり、一日中お前の神はどこにいるのかと私に言っています。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか。なぜ私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。私の顔の救い、私の神よ。
今日はこの詩編の42編から霊中というタイトルでメッセージを取り継がせていただきます。この一編を読むとですね、今日賛美した谷川の流れを慕う鹿のようにという賛美を思い出される方たくさんいるんじゃないかなと思うんですけども、今日の賛美、谷川の流れを慕う鹿の賛美はですね、結構激しい感じがしましたけれども、普段何かこう賛美するときに、なんかゆったりした谷川の流れを慕う、そんな感じでなんかゆったりとおっとりした感じの賛美に聞こえてくる、そういう時がありますけれども、しかしこの42編読むとですね、この作者の切羽詰まった叫びの声が聞こえてくるわけです。で、今日はですね、何がこの詩編を書いたものの叫びになっているのかを、見ていきたいと思うんですけれども、まず2節ですね、私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。この作者の苦しみの一つはですね、神の御前に出られないっていうことなんです。神の御前に出る、彼にとってはどういうことかと言いますと、神の家、すなわち神殿に行くことなんです。この時はですね、まだどこででも礼拝を捧げることができたわけではありません。教会のようにですね、行く先々に神殿があったわけではないんです。神殿はエルサレムにしかありませんでした。ですから エルサレムにある神殿に行くことができないっていうふうに言ってるんです。その神殿には主が臨在されるというふうにされていました。生ける神に近づくことができないことがこの作者にとっての渇きになっていたわけです。生ける神だけがその渇きを潤すことができます。皆さん、この生ける水、命の水の泉の源泉は神にあります。その源から切り離された苦しみで、命の水の源から切り離された苦しみで作者はあえいでいるんです。カラカラになった魂が必死に命の水を求めたわけです。ですから私たちが普段歌うようなあの谷川の流れを慕う鹿のように、ゆったりしたイメージじゃないんですね。ギラギラした目で水場を求めているんです。乾いた舌が上顎にくっつくほどに、つくほどにという表現が聖書に出てきますけれども、まさにそういう状態です。もう乾いて乾いて舌が顎にくっついてしまう。ですからこの42編を読むならば、これ神様をめちゃめちゃ求めているわけです。ですからあの賛美、今日はものすごいこの求める心の中で賛美したかと思うんですけれども、本来そうあるべき賛美なんですね。しかし求めても求めても見舞いに出られなかったから涙するしかなかったわけです。3節の前半、私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。出てくる涙は尽きなかったけれども、その涙では自分の渇きを潤すことはできなかったんです。またこの神殿に行くことができなければできないことがあるんですね。それは共同体での礼拝、たくさんの人で捧げる礼拝ができないわけです。で、作者はそのことが、それができないことが苦しみでありました。4節見てください。私はあのことなどを思い起こし、私の前で心を注ぎ出しています。私があの群れと一緒に行き巡り、喜びと感謝の声を上げて祭りを祝う群衆とともに神の家へとゆっくり歩いていったことなど、この作者、過去に神殿で捧げた礼拝を思い起こしているわけです。喜びと感謝の声を上げた、つまり賛美の声を上げたということであります。祭りを祝った、礼拝祭りなんですよね。ですから私たちは今ここで祭りをしてるんです。これ祭りなんです。で、その作者はですね、このみんなで捧げた礼拝が楽しくて楽しくてたまらなかった。大勢で捧げるところにあるこの礼拝の豊かさを知っているからこそ、それを味わうことができないのは彼にとっての大きな苦しみだったわけです。この共同体で捧げる礼拝というものについて考えてみたいと思うんですけども、もちろん私たちは一人でも礼拝を捧げることはできます。また賛美の歌を歌うこともできます。しかし大勢で捧げる礼拝、賛美というのはどういうものでしょうか。ダイナミックです。一同が主に向かって喜びと感謝の声を上げたときに湧き上がる感動があるわけです。私たち GCC はこの感動を毎週毎週ここで味わっているんです。8月の前半に行われたファミリーキャンプもそうでした。飛んで跳ねて、賛美を声を上げました。三尾牧師も大喜びで太鼓を叩いてました。兄弟姉妹の賛美する姿を通して自分も引き上げられていくって、そこに、つなぎ合わせられていくっていう感覚を皆さんも覚えたことがあるんじゃないでしょうか。同じ神を信じる者が一つとなれることを私たちは賛美を通して体験することができるんです。皆さん、礼拝の本来 ある姿っていうのは群れで捧げるという姿であります。そのために神様は神殿の代わりに教会を私たちに与えてくださいました。私たちは礼拝の中で賛美を捧げるわけですけれども、これは大切な主への捧げ物なんです。決してメッセージの前座ではありません。賛美の中に住まわれる神様を体験する恵みあふれる時なんです。賛美の時というのは、もちろんメッセージが心に残るということも大切なんですけれども、賛美が思い出にとなるような礼拝を捧げていきたいなと思うんです。そして思い出となるような賛美を作り上げていくのは皆さん一人一人なんです。まあ、ここでジョイが賛美をリードしてくれてますけれども、ジョイがこの一生懸命演奏してもですね、それは皆さんの賛美の引き上げていくサポート役なんです。声を上げるのは皆さん一人一人なんです。メッセージは一方的に聞くだけですよね。今も私メッセージしてるわけですけど、しかし賛美は主体的に自分の声を上げて、手を上げて、体を使って神様を感じるときなんです。主体的に関わる分感動が残るんです。メッセージは残らないかもしれないけど、牧師です。これ笑える方はキャンプ行かれた方だけなんですけども、まあ、とにかくこの賛美っていうのはね、心に残っていくんですね。作者はこの礼拝の感動というものを体で覚えていました。でこの詩編の作者、ある意味中毒者なわけです。ある方からですね、この麻薬中毒の苦しさっていうことをですね、何度となくお聞きしたことがあるんですけれども、もう体が欲すると居ても立ってもいられなくなる。もうお金がなかったら借金してまでも買いに行くわけです。手に入れようとするわけです。2節ではありませんけどね、いつ私は行って、売人の前に出ましょうかというような感じですよ。で売人の前に出られなければ苦しくて苦しくてたまらないわけです。アルコール中毒の人も同じです。魚やコンビニに行けないならば苦しくて苦しくてたまらない。この作者はしかしこの麻薬中毒でもアルコール中毒でもなく礼拝中毒者なんです。礼中なんです。体が礼拝の感動を覚えているから神様の御前に行けないことが苦しくて苦しくてたまらないんです。皆さん土曜の夜ぐらいから禁断症状出てませんか？早い人は金曜日ぐらいから出てるかもしれない。そういう人はホップ来てください。思いっきり賛美捧げることができます。ここにはですね、信仰を持って何十年という方もいらっしゃいますけれども、完全に霊中です。完全に霊中です。ポン中でもアル中でもなく礼拝中毒者なんです。そうでなければ何十年も来ないですよ。変な言い方なんですけども、この礼拝中毒者、礼中を生み出す礼拝を捧げたいんです。体が欲する礼拝です。もう捧げたくて捧げたくてたまらない礼拝です。もう犠牲を払ってもいろんな困難があっても捧げたい礼拝を捧げていきたいんです。礼中になればですね、どんな方法を使ってでも礼拝捧げようとしますよ。そんな霊中ばかりが集まる礼拝、やばい礼拝です。恵みに飢え渇いているものばかりが集まっているわけです。でも求めるものに与えられると約束される神様ですよ。ということは注がれる神様の祝福が半端ないっていうことですよ。すごいですよ。 かし作者は本当そういう恵みあふれる礼拝の中に自分の身を置きたいと願ったんですけども、それが叶わないんです。それでこの彼はですね、五節の前半ですけども、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、神の前で思い乱れているのか。礼拝できないからです。この作者はうなだれました、思い乱れました。しかしこの群れで礼拝捧げることはできなかったんですけども、礼拝することやめなかったんです。一人ででも礼拝したわけです。それが五節の後半、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、御顔を救いようというわけです、ね、作者はこのみんなで礼拝できないことを当たり前にしなかったんですよね。なおも神を待ち望んだんです。いつかみんなと一緒に礼拝を捧げたいという願いを失わなかったんです。一人になってもなお神を褒めたたえました。クリスタの中で涙しながら一人でも礼拝したんです。この中には実際に長く教会を離れた時があったという方もいらっしゃいます。なぜ戻れたのか、それは心のどこかにもう一度教会へという思いが残されていたからこそ戻ってこれたわけです。みんなで捧げた礼拝の感動を覚えていたからこそ教会に戻ってこれたんです。これからもですね、さまざまな理由で教会で礼拝を捧げることができない、そういうことが起こるかもしれません。仕事や部活や体の不調や人間関係など理由はさまざまでしょう。しかしそんな時はですね、うなだれても一人ででも礼拝したいと思うんです。皆さん、安息日、主日を守れなかったことを思い出してみてください。何もなかったかのごとく過ごしましたか、それとも礼拝を捧げられたことがショックでショックでたまらないという思いの中でその主日を過ごされたのでしょうか。私は後者であってほしいと思うんです。もう捧げられなかったけれども、もう悔しいけれども、今日はネットでメッセージ聞いてでも礼拝しようって、来週こそはみんなで礼拝を捧げるぞという強い強い願いを持って、そんな時は一人でも礼拝したい、そうやって教会で捧げる礼拝への渇望を持ち続けたいと思うんです。いつかみんなで礼拝捧げるぞと。しかしもうそれでもなかなかその思い願いが叶わない、叶えられない時があるかもしれません。いや、もっと礼拝から遠ざけられるようなことが自分の身に起こるかもしれない、そんな状況の中で聞こえてくる声があるんですね。3節10節の言葉です。共通する言葉って何か、お前の神はどこにいるのかという声です。お前の神はどこにいるのか、この質問に答える前に、これ作者はどこにいるんですか、この作者はどこにいるんですか。6節を見るとですね、それゆえヨルダンとヘルモンの地からまたミツァルの山から私はあなたを思い起こしますというふうに言っています。ヨルダン、ヘルモンの地からミツァルの山から、これ神殿があるエルサレムから遠く離れたところにある、おそらくこれガリラヤ湖のもっと北の方にというふうに称されているんですけれども、もう物理的距離が離れているわけです、神殿からエルサレムから。まあ、なぜ彼がそこにいるかはよく分かりません。連れて行かれたのか、それとも自ら行ったのか。しかし一つのことは確かなんです。神から礼拝から彼を引き離す力が働いているということだけは確かなんです。そうするとそこに神様との断絶が生まれるわけです。皆さん、神と断絶するときに苦しみっていうものは襲ってくるんです。この世界に苦しみがあるのはなぜか、 それは罪がこの世界に入ったからです。そしてその罪が神と人間を引き離してしまったからです。誠の命である神様から断絶するならば、当然痛みや苦しみが私たちの人生の中に起こってくるわけです。しかしですよ、私たちは信仰を持つことによってキリストに、教会につなげられたんです。つながれた。作者もそれを体験したわけですね。神様と一つされたことを。その一度このつなぎ合わせられたものが引き離される時の痛みっていうのは非常に大きいわけです。それはなぜかというと、無理やり引き離されるものだから。ですからキリストにつなぎ合わせられた信仰者だからこそ感じる独特の痛み、苦しみってあるんですね。信仰を持たない人、この痛み知りません。なぜならばキリストにつながったことがないからです。でこの信仰者はですね、この痛みを取るためにはキリストのもとに戻らないと、もうこの痛み取れないわけです。ですから彼はですね、キリストのもとに戻りたい、戻りたいと言ってるわけです。本来いるべきところに戻りたいっていうふうに言ってるわけです。何が邪魔をしているのでしょうか。あなたの敵であるサタンです。サタンが皆さんと神様との間に割って入ってきてるんです。入ってくるんです。一生懸命に神様と私たちの間に距離を作ろうとするんです。距離を。これがサタンの働きです。ではサタンがどのようにして私たちと神様の間に距離を作るのかっていうのを見てみたいと思いますけれども、さまざまな方法があります。一つはですね、迫害することによって皆さんと神様との距離を引き離そうとします。サタンはですね、教会に行くなと、聖書を開くなと、祈るなという状況を作り出してきます。そういう声を皆さんに聞かせてきます。でさっき言ったように、これらのことって信仰を持たない人に何の痛みにもならないんですよね。教会行かないことへっちゃら、聖書読まないことへっちゃら、祈らないこと当たり前、痛みなんか全くないわけです。でも信仰者にとっては、もう10節先ほど見たようにですね、これ骨骨が打ち砕かれるほどの痛みなんです。それができないっていうことが、もう強制的にこの距離を取らされてしまう神様と。でまたサタンはですね、災いを、悲劇を人生にもたらして神様との距離を引き離そうとします。ヨブに起こった災いを見てもそうですけれども、財産が奪われ、家族が奪われ、健康が奪われる。そしてですね、サタンはそれ自分が引き起こしたことにもかかわらず、そのことを神様に責任転嫁しようとするわけです。サタンは自分の姿を隠して神様を悪者に仕立て上げようとするわけです。そして神は愛などではない、ひどい神様だということを語りかけて、サタンは信仰者自らが進んで神様と距離を取るように誘導するんです。そうやって引き離す。でまたこんな方法もあります。迫害も災いも別にない、しかしなんだか神様に対して思いが乗らないような状況にする。すなわちこれ、神様に対して熱くもなく冷たくもなくさせるっていうことなんです。実は一番これが怖いんですね。この距離感ってどういう距離感というかと言いますと、神様に遠からず近からずというような距離にあなたを置くっていうことなんです。日曜日には礼拝に参加する、献金も捧げる、しかしそれ以上でもそれ以下でもない。ですから教会に来ても遠くの席からなんか眺めてるような感じなんです。なんかやってる。教会にいても神様に対して、礼拝に対して気持ちが乗らない。ですから信じて いてもですよ、神様から何の影響も受けないし、また誰にもクリスチャンとして影響を与えることのできない距離にあなたを置くっていうことなんです。そして影響力を持たないクリスチャンとしてあなたの人生を終わらせようとするわけです。子供に対して、親に対しても、友人知人に対しても、何も語らない、何も行動しないクリスチャンとしてサタンは終わらせたいんです。名ばかりのクリスチャンを養成したいんです。これサタンの中長期的視点での戦略ですよ。なぜか信仰を奪うようなところまでいかなくても適当に距離取らせておけばいいっていう話なんです。そうすればそれ以上信仰者増えていかないんです。影響を与えることがなかったら、語ることがなかったら、あなた止まりなわけです。結果将来的に神の国がしぼんでいくわけです。そうするとこれがサタンの本当に怖い戦略ですよ。距離を取らせるっていうこと。ですから、どういう距離であろうともサタンにとって神と皆さんとの間に距離を作ることができたら成功なんです。皆さんはどこにいますか？神様と密接なのか、親密なのか、それとも疎遠なのか。心理的距離はどれほどのものでしょうか。それぞれに感じる距離感というのはあると思うんですよね。しかし、ではこれ神様はどこにおられるか、さっきのこの質問に対する答えですけれども、このお前の神はどこにいるのか、これ敵対する者からの 声ですけれども、別に住所聞いてるわけじゃないわけです。東村山市高井町2丁目28の15号この教会ですけどもね、住所、ここに神様がいるのかっていうふうに聞かれてるわけじゃないわけです。何を聞いてるかって言ったら、これ神様の存在を問うてるわけですよ。神様の存在を、神様の存在に対する疑いの声を響かせてるわけです。病が次々と襲ってくるような時、愛する者を失うような時、神様が存在するんだったらこんな悲劇なことは起こらないでしょうという声が聞こえてくる。で、そういう苦しい時こそ、神様が存在するんだったら助けてくれるはずじゃないのかという声が聞こえてくる。この問いかけに対してですね、作者どう答えたのか。彼はそれでも神の存在否定しなかったんです。存在するからうなだれることがあってもなお神を褒めたたえたんです。皆さん、状況とは関係なく神様は存在します。どんな悲惨なことが起こっても神の存在まで否定することはできません。そしてこの作者、これ43章次の章ですけれども、非常に意味深な願いをするんです。3節4節ですけれども、どうかあなたの光と誠を送り、私を導いてください。あなたの聖なる山、あなたのお住まいに向かってそれらが私を連れて行きますように。こうして私は神の祭壇、神の私の最も喜びとする神の身元に行き、立て声に合わせてあなたを褒めたたえましょう。神を、私の神を。神の身元に行くために光と誠を送って私を導いてくださいっていうふうに願うんです。この願いに神様答えてくださったんじゃないですか。私たちのもとにですね、光であり誠であるイエス様が送られてるじゃないですか。そのイエス様が私たちの心の内に住んでくださるようになったわけです。その方の名はインマヌエル。 神は私たちと共におられますとおっしゃるお方なんです。では神はどこにおられるかという質問にどう答えるのか。それは皆さんが神様との距離をどう感じようとも、実際に神は存在し、神は皆さんと共におられるんです。イエス・キリストを通して私たちは神の身元にいつでも近づくことができるようになったんです。ヨハネ14章6節、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通していなければ誰一人父の身元に来ることはありません。霊中にはイエス様必要なんです。イエス・キリストを通していなければ神の身元に行けないからなんです。あなたを神の身元に導くためにイエス様が来てくださったんです。もはや私たちと神様との間には隔ての壁、距離っていうものは存在しないんです。これが事実なんです。イエス様は今ここにおられ、私たちを礼拝に導いてくださっているんです。もはや神に近づけない苦しみはありません。イエス様がおられるから今私たち霊中はですよ、どこにいても心ゆくまで自由に神を礼拝することができるんです。そうであれば最も喜びとする神の御前に大胆に近づいていきましょう。盾ごとに合わせて、楽器に合わせて、声を一つにして私たちの神である主を褒めたたえたいと思います。霊中の人、またこれから霊中になりたい人はどうぞ立ってください。祈ります。その後賛美します。主をどうぞ今、私たちはあなたに飢え渇いてこのところに来ています。あなたの前に賛美捧げたくって、感謝捧げたくって、私たちは主の前に出てきています。どうぞ主よ、今私たちのこの渇く心をあなたの恵みで祝福で、満たしてください、潤してください。どうぞ主よ、今私たちが神様から離れていると思っているならば、それは気のせいです。本当は私たちのうちにおられますから、その神の御前に私たちは大胆に進みきます。私たちは喜びを持って主に近づいていきます。どうぞ主よ、今このところをあなたの賛美で満たしてください。この街道をあなたの霊で満たしてください。そして私たちが誠の礼拝者となって主の御前に賛美を捧げるものとなることができます。どうぞ主よ、一人一人の唇に新しい歌を与えてください。私はあなただけを賛美します。